28節ですね。302ページです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。それとともに第一テサロニケの5章ですね、18節、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、今日はマリンさんをしのぶ会のですね、ビデオもありますのでね、まず、マリンさんをしのびつつそのビデオを見ていきたいと、こういうふうに思います。
So I have a big job today. The Lord has asked me to speak in such a way that 1 million people will be one to Christ. And you are the ones who will do it.
1924年8月21日生まれ。第二次世界大戦従軍後、マリオン大学に入学。卒業後、アズベリー神学校に学ぶ。メソジスト教会で3年間牧会し、1953年、チャプレンとして米陸軍に再入隊。陸軍中佐として1971年に退役した。その後、講演、セミナーなどで世界中で活躍し、代表的な著書である獄中からの賛美をはじめ、世界中で1900万部もの著書を世に送り出し、今なお感謝と賛美のメッセージは人々に影響を与え続けている。
I pretty well know that you have a missionary mind. But I want to give you inspiration that you will be a missionary yourself. So now we have a mission today to win how many people to Christ? 1 million. Could you yourself win 1 million people to Christ? What did you answer?Did you perhaps say, not me? I am not going to try to tell you today what you should do in the way of a, we call it occupation. You may write books, sing songs. What else could you do? There are many things you could do. But what I do want to try and ask you to do is to ask God to help you. When you ask Him to really mean it, when Jesus was here, He prayed until great drops of sweat poured from His forehead. It's very important that we pay attention to what happens, because God works in many mysterious ways. The most important thing that have ever happened to meHave been so mysterious, I did not know it was God. And the quicker you begin to hear God, the better it will be. So how can we hear God speak to us? If somebody comes up to you and slaps you in the face, that was God speaking to you. So if you hear Him, you do not clench your fist and be ready to swing, because you are thinking, God,You will use that for my good. In my own life, when I was a young man, there was one thing I wanted to do. I wanted to preach, but I could not speak very well. And then I wanted to be able to write well. I could write, but everything I wrote was terrible. So I went to college to try and learn. And I thought what I had written was wonderful.But every time I wrote something, the teacher would write on my paper, It is obvious that you tried, but you, Merlin, do not have the gift for writing. That I didn't come into this world with the ability to do what I wanted to do. And you may be exactly the same way yourself, but there is almost nothing you cannot do. Not because of your ability, because of what God can do through you. So I kept on writing, kept on speaking, kept on learning, until finally something started clicking in me. When I had a chance to preach, I would preach happily. So this boy who wanted to write, why did I want to write?
I
wanted to reach the world. Why did I want to do that? What did Jesus say? Go ye into all the world. So I got it in 5 languages, then some more. Okay, 59 now. That work I've been working on number 60. When I was a college student and a seminary student, struggling, trying to learn, sometimes discouraged, but always determined. God's message to you, is the same message He had to me. Go you into all the world. That does not mean you have to pack your bag and get on an airplane. Especially today, we can go all to all the world if we just have a computer. Do you think God knew what would happen when I was in school and the teachers were saying, Merlin, you are not a writer. There will always be people who will say, you can't do it. I agree with them, but God can do it in us. First, we have to learn how to do something very important. We have to learn how to ask God. Father, Heavenly Father cannot do. He can make a poor, ignorant boy learn how to write. Do you know where I preached my first sermon? Standing on a street corner. People would come up and listen and smile and walk off. But I kept on preaching. And then finally one day, I was invited to a place to speak. And I walked out on the platform they had built. And I looked out in front of me. And there were 500,000 people. I heard it echoing in my ear, you will never be a good preacher. They were correct. But all I did was learn to be willing. But God is looking for people who will say, God, I believe you. Everything in my life, you will work for good. I believe you, God. God, I don't know how to write. I don't know how to sing. I don't know how to do anything. But you will help me do something. Your mind may say, what will I do? I have a perfect answer. I don't know. I know God will work good. You can't write. You can't sing. You can't do anything that you know of that's very great. Just tell God, I'll just do it. He will work through you. My objective for being here today is to encourage you, because the result of our being here today can win 1,000,000 people to Jesus. Maybe what you have done has already arranged for 1,000,000 people. How about another 1,000,000? And what can God do through you? I started off by saying we must ask God. In the Gospel of St. Luke, chapter 11, verse 9. The Gospel of St. Luke, chapter 11, verse 9. The Son of God came here and He gave us a message. He gave His message to people who found it very, very difficult to believe Him. In English, that is, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it might be opened unto you. I had a bad word there, didn't I? Knock and it shall be opened unto you. Remember now, that's God speaking to us. You believe and it will be yours. Can God use you to help bring thousands of people to know Jesus as Savior? Do you believe it? Not if I tell you, but Jesus told us. Ask and it shall be given unto you. But if, of course, we say, God, I don't believe I can do it, God will say, okay, if that's what you want. But if we say, God, I know you will do it, let's pray. So I have a big job today. The Lord has asked me to speak in such a way that 1 million people will be won to Christ. And you are the ones who will do it.
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
私はですね、マーリン氏は20世紀に主が建てられた最も、いろんな偉大な、器がありますが、その器の一人であろうと、しかも、感謝のことから、ね、開かれたというのは大きな意味があったんですね。そしてその時にですね、ワレードをかかる時に言葉があったんですね。それはマーリンさんがあなた方の教会に来るということを言われてですね、でまさに奇跡的な形でそういう形になりました。でその後どうなったのかというと、深い関わりになってきたんですよね。そしてその中で、多くのこの感謝と賛美の土台をですね、私たちが植え付けられ建てられていったわけですね。で、マーニーさんのことを考えてみますと、一つ感じることがあるんですね。マーニーさんは感謝の人ですけど、聞き従いの人で、預言者でもあると言ってたんですね。で我々の前を行く人たち人であって、さらに神様はね、その彼を通して私たちに聞き従うこと、感謝をすることを教えていったということを思います。また同時にですね、マリンさんを通してこの100万人救われるというね、ビジョンがこう示されていますが、これも神様の手によってなされていくであろうと、こういうふうに思うのですね。ですからマリンさんは私たちの人生と働きの上で非常に重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、最後に私たちに奉仕をしてくださった方はですね、マーリンさんと新井先生と井上先生、それぞれ素晴らしい先生ですよね。その中でもマーリンさんは特別な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それでは感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像を見ていただきたいと、こういうふうに思います。
さあやってきました、感謝と賛美とリバイバルキャンプ。今年もさまざまなプログラムが用意されていました。レクリエーションプログラムではユニバーサルスタジオ、そしてディズニーランドへ行きました。今回の参加者は上田直美さんと森賛美さんです。ジェットコースターで自撮り頑張ってくれました。2人とも存分に楽しんだようです。そして今年ももちろん行いました恒例のハリウッドでの路上ライブ。全国のゴスペルグループが一堂に会し、ハリウッドでゴスペルを響かせます。おやおや、こちらはロサンゼルスのチーム、衣装が揃っていてかっこいいですね。 ちらは今回の最年少参加者のゆうと君、一生懸命歌います。普段見られないコラボレーションを見ることができるのもハリウッド路上ライブでの魅力です。最後にはみんなで God is Love を歌いました。今回はなんとハリウッドでの路上ライブで J ゴスペルに興味を持ってくださり、ゴスペルショーケースを見に来てくださった方もいました。ボニーブレアハウスで祈りの時を持ちます。
In 1906, Pastor William Joseph Seymour, an African-American minister, was invited to the Los Angeles area to speak at a local church. As he preached, his invitation was rescinded because he preached about the charismatic work, the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues. However,lady who was present at the sermon had decided to invite him to her old house. This house, the Bonnie Bray house. Then he began to preach about the charismatic work, and people gathered around this place, and the Lord poured out his Holy Spirit upon them, and the people who gathered in this place spoke in tongues, prophesied, and this is where the revival began.The little Bonnie Bray house was packed with many people, and they were praising the Lord so much that the second floor collapsed. And so they went to Azusa Street and went to do great works.
いつもね、本当にここに来ると心が現れる。
20世紀初めてこう聖霊が下ったところで祈るっていうのは特別なやっぱり祝福を感じます。本当に聖霊様が助けてくれるものを感じます。
ずっと来たかったところなので、本当にこれで感動してますね。
Could you yourself win 1 million people to Christ?
もう素晴らしかったです。1人が100万人を超すっていうマリさんの話聞いたんですけれども、方法は忘れてたんですけれども、ゲッセマネの血の汗を流して願ったっていう願いで求めるっていうのがポイントだっていう話を聞いた時に、本当に霊が喜んだっていうか感動しました。
You can see?Can't do anything that you know of that's very great. Just tell God, I'll just do it. He will work through you. My objective for being here today.
Oh, my God.
験によっています。どうやら夜を行われるゴスペルショーケースの準備のようです。今回は11チームが出場し、ドクタースティーブにゴスペルを披露しました。
ハロー。
出演者の皆さん緊張しているようです。
How you doing? We're having a great time here. We're so glad to see everybody. And thank you so much for coming for our 12th annual Japanese Gospel Showcase. We'll see you all next year.
感謝と賛美とリバイバルキャンプは特別なキャンプですね。でいくつかこの感じたことは、路上ライブの時に、多くのチームがね、すでに路上ライブをしているチームなので、もう慣れて大胆なんですよね。しかも、違う教会から来ているチームなのに、すぐ一致ができてね、そして素晴らしい神様の働きがなされました。また神様の技が起こるように祈ってたんですが、もうすごいことが起こって、何が起こったのかというと、路上ライブを見ていた日本人が感動して、そしてですね、ホテルの集会にやってきたんですね。まあ、ハリウッドといえば中心ですけれども、ね、都ホテルのあるところはずっと、ね、中心から離れたところなので、ちょっと驚きました。まさに主はですね、路上ライブを用いられるということを思いますし、また同時にですね、ちょっと感じたのは、何を感じたのかと言いますと、賛美の働きで、やっぱりこの実力が上がってるんですよね。感動の具合がね、見ていて違うんですよね。そして驚いたのはですね、作詞作曲に関してですね、向こうの人たちが驚いてるんですね。もうレコードになってるんでしょうとか、 そういうことを言ってるんですが、こちらのオリジナルなんですよね。もちろんこちらのレコードにはなってますけどですね。でその時に、主が作詞作曲の上に手を置いておられますけれども、まさに、勝負できるところまで来てるぞと、こういうふうに思いましたね。そしてちょっとまた驚いたのはですね、ラスポーザが着物着てね、十字架にイエス歌ったんですけど、これは日本的すぎてダメだろうと思ったら、それに感動してるんですよね。もうあのスティーブさん覚えちゃって歌歌ってましたね。だから花色も日本的だから、これはどうなのかなと思ったら、それに感動してるんですね。だからこちらが日本的でダメだと思った、そういう曲でもですね、やっぱり感動させる曲はね、感動していくぞっていうことをね思います。すでにあの神様のね働きが大きく伸びてきてるっていうことをねちょっと感じるんですね。それとともにですね、このリバイバルキャンプが行われたところっていうのは重要なところなんですね。それは何が重要なのかっていうと、ここにあずさ街があるんですね。もちろんチャーチオンザウェイもありますし、そしてよく教会に来てくださる方々もね、ロスからサンディエゴの間に住んでおられてね、でサンディエゴはマーリンさんがいらっしゃるわけですね。そしてアズサガイリバイバルがなぜ重要なのかというとですね、終わりの終末の時の後の雨リバイバルの降り始めと考えられているからですね。でこれはさらに大きく世界に広がって技が進んでいくということになります。それでマーリンさんの教えというのはなぜ重要なのかというと、これはですね、十字架と復活の教えに次ぐぐらいの重要な意味を持って、私たちの人生を変えるだけではなくて、世界にリバイバルを大きく表す、そういう教えであるということなんですね。ですからここはですね、エルサレムとかパトモスが一つ霊的な状況であるように、世界における今動いている霊的な意味でのポイントのところであろうと、こういうふうに考えます。そしてですね、その中で、非常に興味深いのは、あずさ街がどこなのかということを調べたときに、東京なんですね。リトル東京という名前なんですね。でそれに対してですね、私はあの、東京というのはあるわけですけども、あの偶然だとは思ってません。東京は長崎がね、一つ霊的なポイントであるように、リバイバルにおける大きな霊的なポイントであろうと、こういうふうに感じるのですね。そしてですね、それを感じるときに、私たちが導かれてきたこの動きっていうのがね、でまさにちょっと霊的にこうリバイバルに向かって、また東京に向かっての大きな動きであったっていうことをねちょっと感じるんですね。それで皆さんにこう言いましたけども、何を言ったのかって言いますと、我らが国分寺っていうところでね、教会を始めて、そしてある時国分寺のですね、礼拝の場所がね、ちょっとこれどけてくれます、これがあるとね、ここに座れなくなっちゃうというのはね、みんなから見えなくなるから。ここで場所がなくなったんですよね。で祈った時に、皆さんにこう言いましたけどもですね、奇跡が起こったんですよね。それは何かというとですね、感謝の祈りをした時ですけども、感謝の祈りというのは素晴らしいですね。礼拝の場所がなくなってね、そして追い詰められた時に講壇の前に立ってみんなで感謝したんですね。礼拝の場所がなくなったことないことをありがとうございます、しかしこの後ろに神の素晴らしい計画があります、ね。そしてその時に何が起こったのかというとですね、私の生涯で最大の数の礼拝の場所が見つかったのです。まさに主のやることはちょっと違いますよね。そしてですね、1200人入る日本で最大の礼拝の場所がその時与えられたんですよね。ここで北野君たちが婚約発表したって言ってました。どうでもいいことですけど証人がいるということなんですね。そしてね、奇跡が起こったわけですけども、 この奇跡が起こった時にどこで奇跡が起こったのかっていうことが問題なんですね。それは何かというと、国分寺跡にその1200人の礼拝の場所があったんですね。そして私たちはですね、国分寺跡で礼拝をするようになったんですね。そしてですね、例の戦い上どういうことが言われているのかというと、都市っていうのははじめ霊的な場所からできると、で霊的なポイントはそこにあるっていうことをね言ってるんですね。でじゃあ国分寺は何かっていうとですね、実はね、東京は国分寺からできたんです。国分寺を建てるっていうことで府中ができて、そしてそれが東京になっていったんですね。実はね、東京の霊的なポイントの真ん中なんですね。原発のところですよね。でその上でね、礼拝を始めるって、主を賛美するっていうのはね、非常に象徴的に考えると霊の大きな勝利を表しているとともにですね、特別な意味合いがあるってことを感じるのですね。そしてね、その国分寺は東京のもといですから、東京に大きなポイントがあるということをね、その時から主が語っておられたということを感じるのですね。そうしましたらですね、その後1年経ってですね、1200人のところが壊すことになって400人のところに移動したときに、某兄弟がそこに神棚があったのをぶっ壊しちゃったんですよね。でぶっ壊してね、出てけってことになったわけです。まあ、よくそういう運命に合わせますよね、某兄弟は。それでまたやったわけですね。講壇の前に立ってですね、我々はもう出ていくことになって場所がありません、神様感謝しますってやったんですね。その後ろに神の素晴らしい計画があります、ね、そうしましたらですね、150人ぐらい入る、そしてね、小さな部屋がたくさんあるね、音楽室が使ってなかったので、ね、そこが与えられたんですね。ちょうどよかった、150人ぐらい入って母室にもなるし、 CS もやれるし、進学校もいろんなクラスがやれる、最高でしたね。最高のところが与えられた。それでそこが最高なのは何かっていうとね、1週間2回分の賃料しか払わないのに、朝5時の蒼天祈祷から徹夜祈祷、そしてね、毎日使わせてくださったんです。もう使い放題、こんなのなかったです、ね、そしたらですね、その後ね、奇跡が起こったんですね。賃料請求してこないと、1年以上賃料請求してこないと、こんなことあるんですね。で我々は踏み倒すつもりはないけど、寝た子は起こしたくないと、ね、北島さんみたいにまあちょうどいいところにいるからね寝た子が起こしたくないって言うと北島さんの方に向いてた、まあ、これは主の導きだろうと。で黙ってたらね、1年以上経ってからね、賃料払ってくださいって言ってるから、請求しないから払えないって言って、それからね、じゃ あの請求しますって言ってきて請求してこなかったんですね。それで結局ね、請求してこなかった。で理由は何かっていうとね、この音楽室っていうのは貸す施設に入ってないんです。でこれを貸してお金を取ったとすると、我々の賃料よりもはるかに高い税金が取られるんですよね。それで取らなかった。だからただ主の住家の人はね、感動しないけど、1年以上東京の西国分寺の駅の前にいてね、使い放題でね、電気とかガス代向こう持ちでね、ただなんてないのですよ皆さん。でもね、これがね、また象徴的なところにあったんです。それは何かっていうと、最初のところはね、国分寺の後ね、元国分寺、中心的なところになったんですね。でもう一つのところはね、国分二寺のところ跡、つまり尼さんのお寺の跡なんですね。ですから男性の中心とね、女性の中心の上で礼拝したってことになります。具体的にね、それがどうしたって皆さん顔してますが、もう中に一人ぐらいすごいこと言ってるなと思ってる人いると思いますけど、これは霊的にちょっとレベルの違うことですよね。そしてね、明らかに一つ東京を示してるんですね。そしてね、その後ね、行ったところが非常に象徴的なところだったんですね。 それは何かと言いますとね、国分寺駅っていうのは国分寺の中心なんですね。そこにね、丸井という駅ビルが来たんですね。ですから、これはね、昔で言うとね、城下町に城が建ったようなもの、ね、ここで一番中心で際立っているところ。そしてですね、この建物が建てられている時から予言があったんですね。あなた方はこのね、駅の上の駅ビルで礼拝をするようになるですね。そしたらね、どこでするようになったのかっていうと、これは8階建てなんですが、その8階屋上、雨降るからね、一番上で、そこでは我々が礼拝するようになったんですよ。ですから城でいうと天守閣ですよね。しかも相手は国分寺でしょ。そこに初めてね、マーリンさんを招いたんですね。でそうしますした時にね、国分寺っていう元東京の元になったところのね、一番上で空中で主を賛美してるでしょ。これはね、特別な、私は霊的な意味合いがあるということを思いますし、まさに東京を神様に指していた。だから我々は最初国分寺の教会と思って行きましたけども、実は国分寺ではなくて東京の教会だったということをね、主は言ってるということをね思います。それで移動したんですよね。どこから移動したのかというと、国分寺から高円寺に移動したんですね。でね、普通こういう移動はしないんですね。で国分寺1丁目から2丁目まで移動はしますよね。で信徒の人が動けるから。でも皆さんね、国分寺からね、高円寺移動っていうのはね、波の移動ではないのです。でどうして移動したのか、示されてたからですね。それはどうして示されたのかっていうとですね、予言を通してね、都心に行きなさい、都心に行きなさい、都心に行きなさいって言われてた。だから初めからね、東京を示してる神様ね。そしてね、最終的に都心に行くようになった原因があるんですよね。でそこでね、ヨハネ君が登場してくるのです。で何が起こったのかっていうと、中3の1学期に先生が宣告してきたんですね。あのヨハネ君の成績が悪すぎると、高校に入れません、こう言ってきたんですね。そんなバカなことあるかと思ってね、高校に入らないなんてことはないだろうと私は思ってですね、不思議さんが、塾の先生が何か聞いたんですね。そしたらね、やっぱり入れないって。そしたらね、サポート校って高校に入れない子の高校があるんですよね。そこのね、副校長から電話かかってきて、なんて言ったのかというとですね、こうなったら親御さんはジタバタしますが、結局うちの高校に来ました。だから初めから諦めて入りませんかって言ってきた。失礼な不畜校長ですよね、具体的にね。で私はね、断った。だって神様はいるし、だって高校入れないっていうのは御心とは思えないし、ね、あのバカじゃないんだから、勉強はしない方の成績が悪いんだからね、なんとかなるだろうと、こういうふうに思ったんですね。そしてですね、そしたら私の妻がね、いろいろ高校をね探し歩いて、もう一軒一軒口説いてもらったんですね。そしたらですね、偏差値56だったかなの某高校、ここはね受け入れてくれる、もちろん受かったらの話ですけどね、と言ってきたんですよね。でこれで助かったと思ったんですね。ところがね、そこのところにストップがかかったんですね。それは何かというと、神様はね、某高校は御心でないとおっしゃった、ね、御心でないともおっしゃったんですね。でそしてその時にですね、某高校と同じ名前の56っていうビルがね全焼しちゃった、ね、それを通してね、ここは御心じゃないということをね 主が示してきたんですね。それでね、これでほっとしてたのにやらないといけないということでね、そしてですね、違う高校を探し始めたんですね。そうしましたらね、偏差値56の A 高校と B 高校、偏差値58の B 高校、多分ねクリスチャン系なんだろうということで、どちらかが御心であろうと、こういうふうにね思ったんですね。そして、56の方が郊外で、58は都心にあるんですね。でこの時にですね、56の方が安いし、値段がね、それから偏差値も少ないし、こっちを狙った、こっちをですね、まあ、58の方は偏差値も高いし、高いお金も高いのでね、狙ったんですね。そしてね、私あの家庭教師やってた、でできない子専門だった、ね、それとね、あの山かけがうまいんです。進学校ね、入れない2人の人を入れてあげました。予想問題作って、あの具体的にね、そしてね徹底してやったんですよね、具体的にね。そうしましたらね、1月の段階で、偏差値56の方の 時に40いくつだったのかな、偏差値、まあ、それでもね学校で一番、ま、あの頑張ったって言われるぐらいの成績だったってことは、よっぽど最初がひどかったってことですよね。でそういう時だったんですね。そしたらですね、56から考えるとはるかに下でしょ。そしてね、ヨハネ君が私に言ってきたんですよね、お父さん大丈夫って。自分の問題なのにね、いや大丈夫だよとか言ってですね。そしてね、試験受けたんですね。そしてね、試験受けた時に山形だと思われます、ね、おそらくね、もしかしたら、ね、トップクラスで受かってたんじゃないかと、ね、こういうような点数だったんですね。そしてね、不審さんが見に行ったら怒ってたんです。ってことになったんです。それでこっちはね、もう明らかに合格点数よりもはるかに上でトップクラスだって思ってますから、不思議さんがね、普通しないことをしたんですね。校長室に行った。そしてですね、校長に聞いたんですよね、うちの子は何点取りましたかって。言えません。うちの子は何点取りましたか。言えません。うちの子は何点取りましたか。言えません。もう粘って引かなかったんですね。そしたらね、本音を言いました。それは何かっていうとですね、高得点であっても校風に合わないものは入れません。つまりね、受かってたけど落としたって言ったね。そしてね、その時ピンときたんですね。それは何かっていうとですね、受験の1ヶ月前に中学でバット事件って起こったんですね。バット事件、2人の子供が1人の子供を殴ったんですね。そこにヨハネ君がいたんだけど、ヨハネ君も同類と見なされたんですね。ところがね、殴られたこの親はヤクザの人でね、ヨハネ君は関係ないよって言ってくれて、あの二人には近づくなって言ってくれたんですね。ですから無罪半面だったんだけど、学校側はそう取らなかったようで、通告したな、これで落としたなと思ったんですよね。でちょうど私がですね、遠くに飛行機で行くときにね、その話を聞いたんですね。でもね、感謝の教えを知ってるから、あれってこの後ろには何かあるんじゃないかなというふうにね思って、私はね徹底して感謝したんです。どうもありがとうございます、点数が取れてるのに、もうね完全に言ってるのに落とされました。しかもどうも無罪の罪で通告されてアウトになったようです。ありがとうございます、感謝します、ありがとうございますって祈ったんですね。そしたらね、分かった、しまった。なぜ分かったのかというとですね、御心はね A じゃなくて B だった。もし A に入ってたら B に入れなくなったと。でどうしてね B だったと思ったのかっていうと、 B に行かないと都心に行けないんです。 A だとね都心に入れない。で神様はね都心って言ってたから、これはね B だった、ね、それでねうちに電話かけたんですね。そしてね言ったんですね、ヨハネ君が送ったのはよかったと、ね、御心はもう一つの高校だって言ったらですね、牛神さんがねもうあなたの言うことは聞きませんでヨハネ君も B だったんだ、B が本物だぞってもうやりたくないとかなんか言ったんですね。そして私がいや御心がこっちだからともかく勉強してなくても、ね、山かけてなくても受けりゃ受かるから受かるから受けろって言ったんですね。もう受けたくないとか言うからね、じゃあ小遣いやるから受けろってそしたら言ってきたんで交渉してきたんでいくらくれるとかなんか言ってですねじゃあこんだけやるから受けろって言ってね受けたんですね。そしてね全ての予想に反してね受かっちゃった。だから中学には通告しない、なんか変なこと言われると困るから、で通学の方もねどうせ怒ったんだろうと思って聞いてこない。ところがね卒業あたりに聞いてきたんです。どうしたんですか、どうなりましたか、もう当然怒ったと思って聞いてきたんですね。受かりましたって言ったらね無言になりましたよね。しかしねこのことを通してね何が分かったのかっていうとね、都心に行くのを急げということがあった。ですからねヨハネ君がね高校に入るより前かな都心に移動するっていうことをね、そしてですね確認してねで移動したんですね、都心にね。そして今この働きをしているわけですね。そうしましたら皆さんもご承知のようにですね、張永義牧師が日本のリバイバルのためには東京に出ないといけないと言って、日本の有力な5人の牧師にね都心に出よって言ったんですね。で私は有力な牧師じゃないから何にもね声かけられてない。そしたらね大川先生がおっしゃってましたよね、何がおっしゃって残ったのはあなた方だけですねって、みんなに引き上げちゃった。でもね我々はね張永義牧師に言われたんじゃなくて神様に言われてきたんですね。そしたらね大川先生最近都心に出てこられる、でっかい5階出てるぐらいのビルで地下2階ですごいところに出てくるみたいですね。75でしょ、普通そんなことしませんね大きな教会でね。ではっきりとねビジョンを持っておられるんですね。で私はですね東京は大きなポイントである、そしてねリバイバルにおけるね一つの核になると考えてます。でまた同時にねそのロサンゼルスからサンディエゴにおけるところにおいてもね特別な種の力があるというふうに考えてるんですね。ですからリバイバルキャンプっていうのはそのあずさがいリバイブルをね、結びつけた大きなポイントでもあるということをね覚えておいてください。それでコーロゴスペルの映像がありますのでそれを見ていただきたいとこういうふうに思います。 ました。一つ驚くのはですね、映像がどんどん良くなってるっていうことですよね。これだったらもうプロの映像でしょう、ね、具体的に。でももちろん主の手があるのでどんどん映像の働きも進んでいきますのでね、重荷の持つ方はもう、プロで賞を取るぐらいのつもり で実際賞を取ったりなんかするんじゃないかと思うんですね。それでコロゴスペルが4月30日でしたっけね、30日ね行われます。でこの、賛美集会はですね大きな意味合いを持ちます。それは主のビジョンによって進んでるからですね。でリバイバルの時にこの賛美が持ち上げる中でこういうようなコロゴスペルのようなねコンサートが大きく持ち上げます。今すでに持ち上げ始めてるんですね。で数千数万、ね、数十万と神様の働きが進んでいくということをね主は語っておられ、非常に霊的なしかもリバイバルに大きなポイントを持つ、そしてですね神様の大きな働きを表すそういうコンサートですね。どうぞ皆さんもねいろいろ祈って加わっていただきたいと思います。いろんな方を連れていらっしゃっていただきたいと思うんですね。そしてですね今コンサートが発展していく中でいろんな神様の技を見ていますが、奇跡が起こるのはこれからですね。これからね我々がね主は素晴らしいと思うようなことがねいくつも起こってきますよね。感謝しましょう。ありがとうございます。皆さんはねその中でね大きな栄光を見るでしょうね。で期待しつつねビジョンを持って行っていただきたいと思います。そしてね神様が働かれたビジョンをしっかりと握るっていうのは私たちの歩みの中心ですのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。それでコロボゴスペルのではなくて1分動画がありますのでそれを見ていただきたいとこういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは復活祭です。東京ディズニーランドやデパートなどでイースターエッグとかイースターバニーなどのイベントが開催されているので、皆さんもイースターという言葉を聞いたことがあると思いますが、このイースターこそ復活祭のことです。ただイースターという言葉は異教の偶像の名前を由来としているため、正しくは復活祭です。さて復活祭とはイエス・キリストが私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死なれ3日目に復活されたことを記念する日です。復活祭の日付は毎年変わります。これはイスラエルで太陰暦を使っているためで、具体的には春分の日の後の最初の満月から数えて最初の日曜日と定められています。これは AD325 年に開かれたニカイア公会議という世界教会会議で取り決められました。現在日本を含め多くの国で使われているグレゴリオ暦、いわゆる太陽暦では復活祭の日にちは毎年3月22日から4月25日の間になっています。それではまた。
神様に感謝したいと思います。今日はね復活祭なんですね。感謝したいとそういう風に思います。イエス様の十字架と復活っていうのはですね信仰の中心です。これ以上、大事なものはありませんし、ここを信じなければ救えないんですよね。でも救いの条件っていうとね結構ねちゃんと書いてない人が多いんですよね。ですから皆さんね書かないということはないように、もしかしたら分かってないんじゃないかなって思うようなねそういうこともよく感じますよね。ですからこれが非常に重要なポイントであるということをね覚えておいてください。それとともにですね4月1日はね主の十字架がスタートした日なんですね。それで36年だっけ、34年ね、前田牧師と星名君と同じ年齢であったというのは分かりましたで感謝したいとこういうふうに思います。今土台となるものがねできていて、これから大きな事柄がね始まりますのでね、どうぞ皆さんね期待進みといてください。特にリバイバルの働きの備えというのがされているので、皆さんもいろいろ取り扱われたり立て上げられたりしていると思うんですが、これを土台に主が技をなされるということをね覚えていただきたいとこういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思います。 じゃあちょっとお読みいたしますね。第一テサロニケの5章の16節、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神が、私に望んでおられることです。ローマ書の8の28、神を愛する人々、すなわち神の御計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで私はですね、3週間教会の、アントーク教会の日曜礼拝の奉仕以外はキャンセルするということになりました。そのように主が語られたんですね。それで、まあ、一つはもう治ってるんですが、腰部脊柱管狭窄症っていうね病気で、これは治ってるんですが、症状がね残ってたりすることがあるんですね。それから首の病気もあって、これも治ってるんですが、症状が残ってたりすることがあるんですね。それでですね、大きなことが起こる前にね、病気とかね、そういうことで神様がいろいろな霊的なことを教えてくださいます。ですから皆さんの中でもいろんな困難の中にある方がいらっしゃるかもしれませんが、しっかりと捉えておいてください。捉えることが必要で、それを通して技が起こると。私が病気になってね、それで結果的に悪かったことは何もないのです。大きな奇跡を見ましたし、そしてね、信仰の土台をね立て上げられたんですね。また私が困難になってね、今まで窮したことは一度もないのです。窮したと思い込んだことは何度もありますね。ああもうダメだった、こんなマイナスになっちゃったと思ったことは何度もありますが、しかし本当にマイナスになったことは一度もありません。で、必ず主は大きな技を成してくださったんですね。で、特に皆さんはね、使命のある方ですから、何の使命って、寝る使命じゃなくてリバイバルの使命ですよね。各々の使命の内容は違ったとしてもね、大きく用いられる方々ですから、用いられる方々はそれなりの事柄を通らされますしね、また同時にそこで素晴らしい種のね原則を学びますので、ね、皆さん期待しつつね見ていっていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、昨日帰ってきたんですけども、昨日帰ってきた時にですね、ちょっと、大変なことが起こったんですね。それは、電車で帰るとね2時間かそれ以上かかるんですが、自動車で迎えに来てくれて、この間ね1時間以内で帰ったんですね。それで町川君が来てくださったんで、ありがたかったですよね。ところがね、私が変なこと言ったんで、途中でちょっと降りてっていうことでね、下道行ったんですよね。そしたら迷っちゃってね、なんか私の元中学のそばを通ったり、私の父親の会社のそばを通ったり、それらしきところは通るんですが、迷いに迷ってですね、最終的には変な踏み切りに入っちゃったんですよね。そしてね、変な踏み切りに入ってどうなったのかっていうと、なんか動けなくなっちゃって、そしたら上から踏み切りが降りてきて、そして踏み切りがですね、マジキナ君の、車の上に、まあ、我々の上にここのこうなっちゃったんですね。そしたらですね、マジキナ君がバックし始めて、それでヨハネ君が、何をなさるんですかマジキナ君命の危険を感じたって言ってましたね。そして抜け出したらね、近所の人が言ってんですよ、ほら電車止まってるよってで、あわやの言葉だったですよね。それでね、しまったなと思ったんですね。もうこれじゃね、いつ着くか分かんないと思い出したんですよね。何を思い出したのか、祈ってなかったって。だからね、すぐね祈ったんで、天皇様今度は間違えずにすぐ行きますように。そしたらね、スーッと行っちゃった。間違えずにあっという間に着いちゃったね。祈りってのは大きな恵みですよね。どうぞ皆さんね、祈りを、まあ我々はね、祈らなくてもまともに行けると思ったから祈ってなかったんですけど、まともに行けなくて、あわやね昇天かっていうね そういうような感じだったんですね。だから祈りを大事にしておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、山川牧師って私昔から知ってるんですよね。高校生の時に真町に来た時に、私真町の牧師だったんですね。まあ、山田牧師も知ってるんですよね。あの小学生の時にねやって、相撲で20連勝したの。そしたら復讐で岩名君に20連勝してるの。で高校生の時に、クリスチャンになってね、で大学行ったんですよね。そしたらね、大学でサークルに入ったんですね、キリスト教の。そしたらね、いじめる仲間がいるんですね。そしてね、なんか病気の時に家まで来てと言うんだそうですね、罪がありますって。それでね、もうほとんど疲れ果てて私のところ来たんですね。もうあのサークル辞めたいって言ってきたんですね。それでマーリンさんのことはね学んでましたから、いやちょっと待ってっていうことで、まず全てを感謝するということと、それから主に従えば全ては益となるから感謝して、どうしたらよいか主に聞くっていうことを、ね、言ったんですよね。ただもうあのちょっと疲れたような顔もされてたから、あこれはもう出ちゃうんだなと思ったんですね。そしたらね、山川牧師ね出られなかった、とどまられたんですね。偉かったですね。そしたらね、その嫌な友達との関係にある神の計画が現れてきたんですよね。どうして現れてきたのかっていうと、仲良くなっちゃった。それもね、親友になっちゃった。そしてね、その嫌な友達がね山川兄弟の家に出入りするようになってね、家族とも親友になってね、山川牧師がいないのに家族と一緒にご飯食べてたり、あるいは山川牧師がいないのに来て山川牧師の部屋にいたりね、素晴らしい関係になったんですね。で感謝したいと、こういうふうに思います。あの感謝の言葉、神の言葉はね力を持っているんです。皆さんもね、いろんな問題とか困難にあるでしょうけども、ある方もいらっしゃると思いますがね、神の言葉があるんです。で神の言葉が真実ですよね。そうしましたらね、合宿をすることになったんですね、ある伝道団体一切のね。そしたらね、その嫌なことを言ってた人がどうして言ってたのかっていうとね、反カリスマだったので言ってたみたいですけど、なんか山川牧師の多分影響だと思いますが、カリスマ的なものを受け入れ始められたんですね。そしてね、新井先生を講師に呼ぼうと、こうおっしゃってきたんですね。そしたら山川牧師がね、なんか断ってみたいで、新井先生は忙しいから来れないと、ね、暇な秋元牧師っていうのがいるから、これだったら来るだろうと。それでね、結局どうしたのかっていうとね、私があのキャンプね、合同キャンプ、 ある伝道団体主催のね合同キャンプに行くことになったんですね。まあ、そこでね、なよちゃんとか何人か救われたんですね。技が起こったんね。さっき聞いたところでは、誰が伝道しても救われなかった車椅子の人も救われて、いろんな働きが起こったんですね。そしてね、そこに一つポイントがあったんですね。何がポイントがあるかというと、私はね、伝道団体のスタッフとしてその伝道団体の前をいつも取ってたの。そしてね、そこは反カリスマだったから、私はね、そこを睨みつけて二度ほど行ったんです。どんなことがあってもこのグループだけは私を一生招かないだろう。ところがですね、招いたのはそのケンちゃんにね意地悪した人なんです。そしてね、私はね、そのグループで奉仕するのは私の生涯招かれた働きの最初になったんです。この逆転ですよね。感謝したいと、こういうふうに思います。ですからね、主の働きっていうのはね、すごい働きになりましたね、具体的にね。そしてね、まあ、あの山川牧師も先生になり、その方も高校の先生で、まあ、違う高校の先生になったんですね。だからあの、ね、人間ってのは面白いんですね。そこにヨハネ君が入ってきたんです。
そこの高校にね、そのヨハネ君が入ってきたんです。でそれが我々が都心に移動するね理由になったんですよね。でヨハネ君が入ってきた時にどうなったのかっていうとですね、1学期に2人の子供が1人の子供をねいじめました。そのそばにヨハネ君がいたんですね。そしたらね3人ともね無規定になった。だからヨハネ君無規定になれてる。そしてね呼び出されましたね、学校にね。そうした時に2人はね下から上がってるんですね、中学から。でヨハネ君は高校だからちょっと取り扱いが違うんですね。それとヨハネ君に対する見方が悪かったんでしょうね。あの2人には犯人2人なのに2人には何にも言えないで、ヨハネ君だけ悪いこと言うんですね。でこの学校はお前の来るような学校ではない、ね、もう出ろっていう感じのことをね、つまりそこに私と不審さんがいたから我々に言ってるわけですよね。で帰りながらね私言ったんですね、ヨハネ君に、グラウナーと感謝せよって、でこの後ろに神の計画があるから、ね、そしてねその無規定の期間を過ぎた。そしたら2学期になって1人の子供をねクラスの3分の2がいじめたんです。大騒ぎになっちゃったんですね。で幸いにしてねヨハネ君はねそこに入ってなかった。それで処分が出た時にヨハネ君一人がね無規定になってたんだよ。まずね犯人の子供のお母さんが電話かけてきたそうですね。なぜヨハネ君なんですが、うちの子が犯人なのにどうしてヨハネ君がそうなったんですか。そしたらクラスが動きました。クラスの友達が校長に直談判言って、犯人でないヨハネ君がどうしてそうなんだ、それからクラスの全体もね、そういうような状況でした。だからちょっと不当なことになったんですね。そしたらね不審さんが切れちゃって、校長出てこいって、ただじゃおかないってね電話で殴り込んだわけですよ。そしたらね学校側が怖がっちゃって、もうね不審さんとは交渉しませんね、私と交渉しますということになったんですね。それで呼び出しを送った時に私は思ったんですね、何をやってやろうか、もう何でもカードはあるわけですよね。だって犯人違うんだから、で犯人は違う人が犯人だとちゃんと言ってんだから、学校側の生徒側もみんな知ってるわけでしょ。3番にもかけられるし何とでもできるわけですよね。ただね主の言うことを聞かないといけないから、どうしたらいいでしょうか、まあ、感謝しなさいと。でもう一つ言われたんですね、相手の言うことを受け入れなさいって。不審さん大丈夫かなと思ってですね、だからちょっと不審さんに言ったんですね、感謝しなさいと、相手の言うことを受け入れなさいって言われた、だからそれを言うつもりだって言ったら不審さんがね、私もそう言われたそれでね言ったんですね。そして学校に行ったらね受付の人2人いてね、私の名前を聞いた瞬間ぐーっとなりましたね。学校側がなんかねとんでもない父兄がやってきて大変なことをするっていうふうに言ってたみたいですね。そして教頭と担任ぐらいは来るかなと思って待ってたら、教頭と担任とね若手のね鋭そうな論客みたいのが3人ついてきましたね。もう見た瞬間分かりましたね、あ怖がってんなってね、こっちが何を言うか分かんないと思って怖がってんなと思ったんですね。それでねまあ相手をじらしてもかわいそうだからね、すぐ言ってあげたんですね、まあ、あなた方の言うことは受け入れますよ、みんな、はあね、そしてねその時に聖霊様が働かれた。で帰る時にね何人かの先生は泣いてました。そしてね帰った時私ね不審さんに言ったんですね、こういうことが起こるからには神の計画がこの、学校にあると、神の技が起こると思うから見ててって、おそらく私がね全校の前で聖書の話をするように招かれるんじゃないかな、こう言ったんですね。 大体見当がつくんですね。いいですか、皆さん、悪いことがある方々はね、悪いことの行く末を見るのはとんでもない不信仰です。そんなこと起こるって言ってません。御言葉通り起こるんです。だから御言葉、そうしましたらね、悪いと思ったんでしょうね。分かってたんだろうと思いますね。礎の石孤児院の、ね、パネル会やってくれることになってて、学校もね、私が関係者だって知ってて、それから学園祭でね、伝道集会やっていいって言ってくださって、そしてね、チャールズ・ジュークも招いてくださって、そしてね、私行けなかったので山田牧師がね、3年生と2年生かなの前で聖書の話をしたんです。そしてね、ヨハネ君とベニ君とフーちゃんがその学校に入ったんですが、ヨハネ君の時、この学校はお前の来るようなところじゃないって、早くやめろって言われたんですね。で、3人目のフーちゃんが入る時に示されてね、推薦で入ろうとしたんですね。でも点数が足りない、中学の先生絶対入らないと、どうしてやるんですかって言ったんだけど、示されてやったんですね。そうしましたらね、高校側からね、連絡が来ました。何かっていうと、このような生徒にこの学校に入ってほしいと、ね、よっぽど育て方が良かったんでしょうっていうような予言なんです。逆転ですよね。しかしね、その時にちょっと分かってることがあるんですね。何が分かってるか、確かにそう動いたんだけど、そう動くように働いた人が一人いる。誰がいるのか、山川牧師のお友達、山川牧師をいじめた子、そして山川牧師のところに来て、あなたは罪を犯したって言った子で、この人がいるから私はこのサークルにはいたくないって言った人、その人です。で、年代を超えてますよね、神様の働きってね。どうしてそうなのかというと、神の言葉は朽ちることがない、永遠でありますよね。だから皆さんね、益になったこともね、もしかしたら100年後もっと何かあるかもしれませんよね。特別なことがあるかもしれませんね。で、感謝していきたいとね、こういうふうに思います。お祈りします。天の妻、お一人お一人のうちに豊かな祝福と恵みを与えてください。守護神の豊かな御働きがなされていきますようにお願いいたします。何かこう、決心がつかない方がこういらっしゃいます。それは決心のもといとなる言葉がしっかりしてないからです。言葉をしっかりと求めていくように、そしてその言葉によって歩むように主は語っています。また問題とか困難が相重なって益にならないと思っている方がいらっしゃいますが、しかし言葉の方が、強いです。言葉の通りになります。それからそれゆえ言葉から離れてはなりません。また問題困難の中で振り回されている方がいらっしゃいますが、この周りで起こることで振り回されてはなりません。主の言葉に立っていきなさい。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。そして各々で、癒しのためにお祈りください。天の様、お人よ人のカード精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、お人よ人のカード精神が病のれよさい。イエスキリストの御名によって命ず、お人よ人のカード精神が病よさい。イエスキリストの御名によって、お人よ人のカード精神が病よさい。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって、お人よ人のカード精神に癒しを宣言する。頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝して受け取ってください。鼻の悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の門精神の癒しを宣言する。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい。3秒お願いします。